青空 FM 第8回目、第8回目も、ゲストにヘキッターさんをお呼びしています。ヘキッターさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしたら簡単で構いませんので、自己紹介をまたよろしくお願いします。
闇深ではない、そこまで闇深くはないけど、激弱系 SIR エンジニアです。はい、以上で。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、その、あんまり闇深い話はしなかったんですけど、そのあたりのエンジニア話は、第7回目を聞いていただければいいかなと思います。
はい。
で、第7回目は、そのエンジニア話と、主に三国志の話をしていたんですが、
はい。
まあ、意外と三国志だけじゃなくて、まあ、他の歴史もいけそうだよねって話になりまして。
そうですね。はい、
ただ、ちょっと世界史広げすぎると、ちょっといろいろ困りそうだったので、でね、今回はちょっと日本の戦国時代に、うん、焦点を合わせて話をしていけたらなと思うんですが、
はい、
戦国時代に興味を持たれたのって、
はい、
まあ歴史に対してかもしれないんですけど、どのあたりがきっかけですかね。
そうですね。まあ多分やっぱ三国志の流れで入ったかと思うんですけども、で多分大きく2つ系統があって、一つはやっぱ司馬遼太郎先生。一回は入りますね。あそこの辺でやっぱ司馬先生、まあいろいろな時代書かれてますけど、やっぱ戦国時代ものってやっぱ中心的なところかなと思うので。あそこで結構読んだっていうところと、あともう一つの筋で言うと、なんか架空戦記系ですかね。うん。で、なんか、イフって面白いみたいになって、結構、なんか多分あの当時の架空戦記ってやっぱ戦国もの、まあ、三国志と戦国ものってやっぱ二大双璧だったと思うんですよ。で、戦国の架空戦記も面白いってなったっていうのは覚えてます。
なるほど。ちょっと架空戦記ものは後で触れますとして、実際のその歴史的なところで、まあ、戦国時代でなんか好きな、そうですね。まずはじゃあ大名とか武将から行くとどのあたりが刺さる感じですか？
そうですね。割とメジャーですけど、やっぱ真田家ってやっぱ避けて通れないですよね。なんか。あの、うん、したたかさかつ、なんかあの、なんか、でも、すごい不器用さっていうんですかね。
真田も、なんていうんですかね、その、系譜というか、
はい、
その、メジャーなところだとやっぱり、
三
代というか、まあ三代っていうのかな、その、いや、でもどっちかっていうと、二代と兄弟、まあ父親と兄弟ですかね。いわゆる真田昌幸。だからお兄ちゃんの方の真田信幸と、真田信繁。まあ、いわゆる雪村ですよね。だと思うんですけど、この中だとどのあたりが来ますかね。
結構難しい、悩むなーって思いつつ、どうだろうな、まあ、全員好きっていうのが本音ですけど、まあ、強いて選べって言われると、やっぱ昌幸すごいっすよね。
いや、僕も選べと言われたら、正幸かなっていうところがあって、まあ、その、いわゆる、どのあたりかな、まずやっぱ上田合戦ですかね。
うんうんうんうん、
あれ、信長がちょうど、
倒れた、
そうですよね、本能寺の後ですよね。で、まあ、家康がそれを見て後期と勢力を伸ばしていくって中で、まあ、ちょうどその東側に当たるのが、まあ、上田とか、あの辺りの 地名だと、上田、上田と、沼田。
あ、そうだ、沼田。
ですよね。
はいはいはい、
はい。はいはいはい。が結構メインどころで、まあそれに対して上田城攻めっていうのがあって、
うん、
あの時家康も来てたんですよね、
確かに。そうですね、はい。
うん、で、家康の攻めに対して、
はい、
今ちょっとウィキペディアを見てるんですけど、総兵力が書いてないな。まず7000の兵力で上田城を攻めて、対する正幸は2000。
うんうん、
これで徳川軍に1300人もの死傷者を出させるっていうのがあって、
はい、
や、この、いわゆる軍略ですよね。
うん、そうです
よ
ね。はい。
がすごい好きで、
はい、
やっぱこのあたりは結構グッとくる感じですかね。
そうですよね。なんだろう。要は、まあ、し、女性の立場で言うのもなんですけど、要は男の本懐みたいなことを本当にやってるって感じしますよね。
結構ゲームとかでもこういうところが再現とかされたりとか。
うん、そうですよね。なんか、なるべく自分の兵数を少なくして、こう、頑張って勝とうとするみたいな。
あと、よくイベントで再現されるところだったりすると、水攻め的な
方
が確かあったんですよね。
はいはいはい。
っていうところがまた、すごいなっていうところがあったりとか。うん、そう、そもそも籠城戦だったんですもんね。
そう、いや、籠城戦でってまあ基本か勝てないっていうんですか、まあ援軍とかがないと勝てないっていうのがまあ定石っていうかセオリー中のセオリーだと思うんですよね。その中でやっぱ希望を保ち続けるだけのまあその人望とかっていうんですかね、まあ人心掌握図もあったでしょうし、まあそれだけの物資とかも用意したでしょうし、でそれの上で成り立つ軍略ってとこですよね。
結構その政治的なところもあったんだろうなっていうのはあって、ちょうどその信長が死んだ後の話なので、またその群雄割拠的なっていう流れの中で、やっぱ小国じゃないですか。
そうですね。
そこからその独立を保ちつつ、はい、お家というか、自分たちを生かしていくっていうのがまた熱いですよね。
熱いですね。
いやー、いいっすね。結構そのあたりでいくと、
はい、
関ヶ原にも参加してたんですかね。
関ヶ原の時は彼、まあ、要は兄弟別れたじゃないですか、彼の子供の。で、彼は自分の、当時も上田城か、上田城で引きこもって、要は徳川家康の子供、息子の秀忠を、軍勢を何日も引きつけたってやつですね。
そうだ、いわゆる家康第2の本陣っていうんですかね。
はい、はい、
たる徳川秀忠が率いる大軍を、まあ、江戸から発したその大軍を上田で足止めするっていうことをやってたんですよね。
そうですね、はい、
でこれがいわゆる第二次上田合戦ってやつですよね。でこの時にはもうお兄ちゃんの方の信行、
ね、
真田信行はもう徳川についていて、
そうですね、
この辺り合戦としてはあ、でも、籠城だったんだよな。でも、相手3万8千って書いてありますもんね。
3万って、えげつないっすよね。
えげつないっすよね。
普通に考えると。
いやー、だって、2千としても相手が4万だとしたら、単純に20倍
そう。
ですもんね。
それを多分、確か10日以上は多分引き付けてましたよね。
結局、関ヶ原には本当間に合わなかったわけですもんね。
そう。
いやー、すごい。
まあ、そうですよね。彼の名前の方が売れてたから、結局、雪村の名前売れたのって、大阪城の本当にあの時だけっていうのもありますじゃないですか。
そうなんですよね。雪村が活躍したところっていうと、やっぱり大阪城になっちゃうんですよね。多分、上田合戦とかにも参加していただろうし、おそらく、小田原攻め秀吉のにも参加していたとは思うんですけど、なるほど。他何か気になる武将ありますか？
そうですね。ざっと、まあ、歴先生見つつ思い出してますけども。そうですね。まあ、ちょっと架空戦記の文脈とかも被ってくるかもしれないですけど、立花道雪とかあの辺も熱いです。
いやー、わかります。
はい。
個別のページを開いておりました、
はい、あの辺の九州のなんか文脈は熱いですよね。
いいっすよね。結構九州っていうとやっぱ島津が有名じゃないですか。実際その勢力としては一大勢力になってくるんですけど、いわゆる立花道雪、立花家とか龍蔵寺家とか結構いろんな家があるんですよね。
全部潰れちゃったって感じですけど、そうですね、最終的に。
まあ、なかなかっていうのはあったんですけど、立花道雪っていうと、 雷の話が。
そうですね。一番有名ですね。
ですよね。うん。雷を切ったっていう話ですよね。今ちょっとウィキペディア情報だと、大木の下で昼寝をしていたら、まあ急な夕立で雷が落ちたと。
うんうん、
で、その時に、まあ、日本刀太刀で、雷を切り裂いたということで、うん、まあその刀が、雷切ですかね、
う
ん。
そうですね。
と呼ばれるようになったっていう話。あと、まあそれが原因で、まあちょっと足を悪くして、うん、あの、みこしというか、
うん、
当時だと腰っていうんですかね。
ですかね、うん。はい。
に乗っかって、その軍の指揮をしていたっていう話があったりとか、いう人ですよね。うん。やっぱそのあたりがいい感じですか？
そうですね。結局この人も、要はずっと大友、まあ彼の、要は、まあ、
うんうん、
主君にあたる大友家にずっと仕えてたっていうあたりも結構グッときますよね。うん、別に大友家に勝とうと思えば実力的にはなんか、まあ、何やかんや、そう、当時の時代もありますし、できたかもしれないんですけど。
うん。そうなんですよね。そう、大友家っていうのもあるんですよね。
そうですね。
立花家は、立場的には大友の下にいたって感じなんですね。
そう、そうですね。はい。
そっかそっか、なるほど。まあ、その流れで、ちょっと言うと、あの、近場の広島の方、中国地方の方で言うと、毛利元就が結構僕は好きで、
はあはあは
あ、あの、軍略系の感じの、うん、話とかが好きで、
うんうん、
結構最初から毛利家って、あの、大きな家じゃなくて、
そうですね、はい。
天子家とか、近くの家と結
構。大内とか、はい。
あ、そうそうそう、
ね、はい。
離れたりとかしつつっていうところで元就が結構、なんだろうな、自分の家、毛利家のためにいろいろやっていくっていう謀略を結構かけていくみたいな話があったりして、うんうん、で結構軍略的なところで有名なのが厳島の戦いですよね。
はい、
いろんなその事前準備によって相手の援軍とかを断ち、厳島に追い詰め、まあほとんどその包囲殲滅みたいになっちゃうんですけど、
そうですね。
うん、っていうのが有名ですよね。
あの当時、まあ、大内から独立した末春隆を、まあ、打ち破って、まあ、中国の実質覇者になるっていうような戦い。
結構最初は婚姻関係とかそういうところで突き従うところもあったりしたところから結構成り上がっていくって感じで、うん、その厳島の戦いの時も厳島って結構聖地というか、
うんうん、
神社があるじゃないですか。
そうですね、はい、
なんで戦闘で血で汚れちゃったってことで血がかかった土を全部持ち出して、
うん、
綺麗にしたっていう話が残ってたりとかして、
はいはい、
結構そういうところも気を使ってるというか、うん、話があったり、あとその三本の矢で結構有名じゃないですか、
はい、うん、
なんだけど自分は結構その謀略的なところで、
うんうんうん、
まあ、汚いところをよく見てきたから戦国時代っていうのもあるし、その自分の子供3人にはちゃんと協力してほしいみたいのがあって、
うん、
結構いろんな工夫をしていたりとか、
うんうん、
話、その、毛利と並ぶ家で、両川って呼ばれていた、
はいはいはい、
吉川と小早川、
はいは
い、うん、っていうあたりに、その、ちょっと次男、長男を忘れちゃったんですけど、うち子供2人を出して。
次男と三男出して
ます、ね。ですね。
はい、長男が割と早死にしちゃった。
そうなんですよね。で、そこも結構逸話というかあって、自分は結構軍略タイプみたいな感じでいた時に、
うん、
子供は結構性格違ったんですよね。
そうですよね。うん、
で、吉川元春ですかね、
はいはい。
元就の子供だったと思うんですけど、あれ元春じゃないかな。
元春、合ってます、合ってます。
ですよね。
はい、
で、まあ、結構、武力というか、
そうですね、あ、武勇、
武闘派、うん、で、で、長男は意外とその、なんだろう、奥ゆかしいというか、物静かなタイプで。
まあ、二代目君主だったらいいだろうなって感じですよね、
うん、そうそうそう。で、次男が小早川。
高影ですかね。
ですよね。
はい、
まあ、一番その、仲が良かったらしくて、
うん、
結構、その気が合うというか、
まあ親譲り系です、
うん、なんか手紙とかも仲いいのが残ってたりするみたいな話を見て、 ああ、なんか、大変だったんだろうな、当時、みたいな、思ったり、みたいな、あって。っていうところがあって、結構、毛利元就が好きなんですよね。っていうところで、何か他に武将がなければ、
はい、
架空戦記の方の話に行こうかなと、はい、思うんですけど、はい、いいですかね。
いいですよ、はい。
その架空戦記ってなんで今ちょっと盛り上がってるかっていうと、はい、伊仙国志という、
そうですね、
小説がありまして、中地悟さん、まあ、先生が書かれている、いわゆる架空戦記ものと呼ばれるジャンルなんですよね。
うん、
で架空戦記っていうのは、その実際に起こった歴史とは違うことが、事件が、事実が、もし起こった場合、
うんうん、
いわゆる if のことが起こった時にどうなるかっていう物語を綴るみたいな小説 でこの伊仙国志っていうのは、信長が本能寺で生き残ったらっていう、ある種あるあるな設定なんですよね、
うん、そうですね、
うん、っていう、まあ、小説なんですけど、これ全10巻くらい、
10巻だったと、はい、
ですよね、
今なき学系無文庫です
懐かしいですねなんですけど、どのあたりが結構いいなっていう風に思われたんですか？
どの辺だったか、いや多分私架空戦記を読んでそれこそ一番初めだったかもしれないんですけど、
いや僕も多分そうだと思います、はい。
そうで、うん、なんだろう、要は例えば、まあ、有名どころで言うと信長と雪村って交わらないじゃないですか、本来、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうなんか絶対、ま、とか政宗とかも交わらなかった人がこう交わって、なんかすごい面白いことをやるっていうのがすごい、なんだろう、ああ、なんか言葉にならない感動ですよね、
うん、結構そうなんですよね、その信長が知らなかったらっていう展開なんですけど、意外としばらく信長出てこないんですよね。
そうですね、なんか重傷を負っちゃったからっていうことで、
そうそうそうそう、でその後出てくるのって意外と真田家が、
そうですね、
よく出てくる感じで、結構真田重雄氏の話とか多かったりして、
はいはい、
でなんだろう、ある種歴史通りっちゃ通りなんですけど、秀吉がやっぱり勢力を持っていく中で、まあ、その流れの中で真田が何をしていくのかっていう話が結構あるんですけど、結構秀吉が勢力を持ち始めた時にまた信長が出てきてみたいなところがあって、
はいはい、
そういったなこの流れがやっぱりすごいんですよね、そうですね、面白くて、
面白い、うん、
どの辺が、まあ、多分このラジオを聞いて読む人いないと思うんでネタバレしちゃっていいと思うんですけど、
はい、
どの辺がいいなって、なんかストーリーの流れとかあります、具体的なところで。
そうですね、うん、なんだろう、なんかこの話とかでやっぱガモウジサトとかその辺の、なんでしょう、ちょっとマイナーなけど有能な人っていうのが結構フィーチャーされるじゃないですか、
うん、
なんかそういうとこでなんかワクワク感ってなかったですかね。
あります、あります、はい、意外とそうだな、堀秀政とか、
そうそうそうそうそう、なんかゲーム的にはちょっといいステータス振られてるけど、こうパッとエピソードは出てこないみたいな
、うん、こういうぐらいじゃないみたいな、
そうそう
そうあと池田恒
興、そうそうそうそう、
あ結構なんだろう、そこで知った人とかも多くて、あとそう酒井忠次とか、
あそうそう、結
構秀吉ですけど、うん、
ね、秀吉とか、あの家康の配下とかも結構いい人間味のある書き方をされてるんですよね、うんうんうん、
結構そのなんだろう、あのキラキラしてないというか、
うんうん、
泥臭い話も結構あったりして、
うんうんうんうん、
なんか憎しみとか嫉妬みたいな話とか、そのあと恐怖みたいなところもあったりして、秀吉があれだけ信長にその系統というかいた時に、信長が死んで立ったのに実は生きてたっていうところの、あ の秀吉の葛藤
っ
ていうのが結構、
そうそう、うん、黒田義孝のあの何ですかね、冷たさっていうんですかね、あの辺グッときましたね、
結構喧嘩みたいな、
そうですね、うん、
したりとかしてたんですよね、はい、いやーいいっすよね、結構その戦国のなんていうんですか、その常じゃないんですけど、うん、 まあ、あまりその死を美化するのもどうかと思うんですけど、まあまあ、物語のあれとして、
うん、
やっぱ結構死に際的なところがすごいグッとくる人が多くて、で意外とこの話って騙し騙されみたいな話が多いですよね。謀反とか、まあその秀吉自体が最初からっていうのもあったりするんですけど、
うんうん、
っていうところでやっぱ主君を逃がすためにしんがりを務めるとか、うん、
はいはい、
っていうのがいろいろあって、そのあたりが結構グッとくるんですよね。
そうですね。
でさっき話題に出たその立花道雪とか、
はい、
立花宗茂、
それから
これは高橋強雲って呼んだったかな、翔雲かな、
はい、翔雲ですかね、
翔雲ですよね、はいはいはい、の話とか、ほんと九州の話がいいんですよね、うん、
そう九州のあのフィーチャーアプリはすごいですよね、
うん、今でも覚えてるその、まあ、道雪、さっきなんで話したかっていうと、
はいはい、
そう道雪がその島津と戦った時に、
そう、
なんだろう、もうあれ多分負け戦ってわけじゃなかったんですけど、うん、まあ、その大軍に囲まれた時に、
うん、
自分とその腰、まあ
そうですね、
を担ぐ若者たちと一緒に、うんうん、その大軍に向かって逃げずに立ち向かい、
そうですね、
最後はその仁王立ちみたいな感じになるんですよね、
うん、そうですよね、はい、
いやあの流れが本当に良くて、
いいっすよね、
いいっすよね、いや今でも覚えてるんですけど、
覚えてます覚えてます、あれは
よかったな。あそこ行くまでに結構、
うん、
あのポット出たじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
ちゃんと九州の話を、
そうそうそう、龍蔵寺がこういかに没落したかとか、
島津の話もちゃんと出てきてみたいな、うん、いやいいっすよね、あのあたりの話が、
はい、
で、まあ、その結局歴史としてはやっぱり家康徳川のようになっていくっていう大きな流れがあるんですけど、まあ、そのなんだろうな、終盤でやっぱり、関ヶ原とか、
うん、
大阪の陣は実はその秀吉信長が生きてるってなった時に先に起こるんですよね、
うんうん、
大阪の陣的なものが、
そう
ですね、はい、うん、なんで関ヶ原の後って実はそんなに大阪の陣みたいなのはないんですけど、うん、個人的にその後好きだったのが徳川のようになった後、
はいはいはいはい、
意外とその後半って伊達がやっぱり暗躍する感じで出てくるんですよね、でその暗躍なんでなんか表にあんまり出てこないんですけど、うん、めっちゃ存在感があって、うん、で家康は多分最後はもう亡くなってたと思うんですけど、 その、二代目三代目ってなっていくときに、はい、まだなんかあるぞこいつみたいな、
そうそう
あの感じが結構好きで、
そうですね、あれなんか史実と似てきたけどでもなんか違うみたいな、
そうそうそう、はい、あの期待感がすごかったっすよね、
はい、
あそうそう、あの後見人みたいな感じになるんですよね、自分の娘を嫁がせたりとかして、
そう、確か家光の後見人かなだったと、
うんうんうん、っていうのがあって、なんかこうなんていうんですかね、その戦いとかをやるっていうよりも、
うんうん、
結構政治的な、
うんうん、
すごいなんだろう、言葉悪いですけどこすっからいというかそういう立ち回りがうまい描写なんですよね、はいはい、うん、いやーなんか他にあります、いい戦国史
なんだったかな、結構当時いろいろ読んだ気がしますけどね。
いやそうなんですよね、結構前でまさかいい戦国史の話になるとは思わなかったんで全然覚えていないっていう、
まさかそう久しぶりに私もはっと思って出てきちゃった
んで、そうなんですよね、そうそう、でも上田合戦とかも確かあるんですよね、
そうありますね、上田合戦はなんだかんだありますよ、
うん、そうだ、だから一巻とは結構信長の話なんですけど、うん、途中とか2回目ぐらいは結構その後上田合戦、
はいはい、
第1次上田合戦の話になったりとかって感じなんですよね、
うんうんうんうん、
いやーいいっすね、
なんか学研文庫をそれこそたどるとなんか当時のなんかことがいろいろ出てきそうな気がします、
出てきそうっすね、僕は図書室、学校の図書室で読んだんですよね、最初
私どうだったかな、図書館かな、買ったかな、ちょっと覚えてないですけど、うん、
なんか1巻とか2巻しかなくて、
うんうんうん、
で 読みたいんで全部入れてもらったみたいな。
お
当時図書委員だったんで、なんか
。権力を使って。
そうそうそう。で、誰もなんかそういう制度を使ってなくて、
あ
なんか、ちょっと話がずれちゃいますけど、うん、スレイヤーズ入れてもらったりとかしてたんですよね。
はいはいはい、はい。
今思えばかなりいろいろやってたんですけど。
いろいろやってますね。
うん。イ戦国史的には他なんかありますか、うん、
あ
読み直して第2回目をやる流れですかね。
そうですか、
ね。ちょっと次の話題いっちゃっていいですか。
ますか。はい。
今ちょっとスレイヤーズの話もしちゃったんですけど、はい、漫画、アニメ的なところも好きだというところで、まあ、具体的な作品聞いてないんで、
はいはい。
まあ、入りというか、このあたりから入ってった的な流れをちょっと聞けるといいんですけど。
そう、なんか。まあ、もともとちっちゃい頃とか、まあ、それこそアニメとか見てたんですけども、多分、自覚的にアニメを見出したきっかけが、
うん。
多分、高校ぐらいですね。天元突破グレンラガン。
ああ、グレンラガン。
はい。
高校。なるほど。はい。
はい。あれ見て、なんだろう。まず、あの、物語自体の熱量が凄まじいじゃないですか、あれって。
凄まじいっす。熱すぎですよね。
熱すぎて。
うん、
今の、なんだろう、なんか、まあ、ちょっとシニカルっていうか、まあ、ニヒリズムっていうか、まあ、そういう時代にあんな物語が許されるっていうか、で、受け、自分の心にあんなに響くんだっていうところにまず感動したっていうのと、あと、なんでしょうね、当時、そのスタッフのブログみたいなのがすごい熱かったのを覚えてるんですよ。
へぇ、それは初めて知りました。
そう、なんか、ほんと直前ギリギリまで、あれ書き直してるよ、やべえよ、みたいなブログとか結構当時あって。
へ
そんなになんかそのスタッフさんを含めて、そう、なんか一つの、まあ、たかがアニメって言うと言い方悪いですけど、まあアニメ一つに、こんなに熱量を注げるんだっていうとこになんか感動した覚えがありますね。
いや、まさかのロボットアニメっていうところで今ちょっと衝撃を受けてますよね。はい結構でも高校だと、なんだろう。
春日が、私中学ぐらいっていう文脈ですかね。うん。
なんだろう。ある種、だいぶ大人になってからなんだなっていうのがあって。
はいはいはい。
小学校の時とか、もちろん見てたと思うんですけど、
はい、
そこがきっかけではないんですね。
そうですね。ちっちゃい頃見てたロボットアニメだと、知ってるかわかんないですけど、電脳戦記ウェブダイバーだったかな。
うん、プラグイットってやつですね。
そう。あれだけやったら記憶に残ってるんですよね。
いやー、ウェブダイバーいいっすよね。
なんか主題歌が熱いじゃないですか。
うん、
なんかあれが、うん、結構、いわだにカラオケで歌っちゃうんですけど。
いやー、いいっすね、いいっすね。いや、結構ロボットアニメ好きなんですね。
好きですね。はい。
この流れで一応やってないと分かってて聞くんですけど、
はいはいはい、
スーパーロボット対戦とかあんまり。
そう、ゲームはね、意外と通ってないんですよね。
いや、スパロボやるとやっぱり、スパロボから原作を見る流れが結構あるので、なるほど。グレンラガンは、じゃあ一通り、あれ劇場版とかもやったんでしたっけ？
そう、劇場版もやりましたね。はい。
一通り全部見られたじゃあ感じ。
そうですね。
主題歌の空色デイズがいいんですよね。
最初、しょこたんが何歌うのみたいに思ってたら、いい曲じゃんってなっちゃう。
いや、そうなんですよね。いい曲なんですよね。結構スパロボとかでも、大銀河超銀河グレンラガンでしたっけ、
はいはいはいはいはい、
まで再現とかされたりして、はいはいはいはい、アニメーションもすごいかっこよかったりとか、惑星とか銀河規模になるじゃないですか。
そうですね。はい。
なんで、一緒に出るロボットどうするみたいな、
そうですね。
サイズ感とはみたいになるじゃないですか。
はいはいはい、
あれも意外といろんな手法でごまかすじゃないけど、やっててなんか、概念空間的なところにいるから大きさは関係ないみたいなとか。
なんかグレンラガンが出ちゃうとなんか何でもありになるから。
そうそうそう正義の心が、なんか、大きさは関係ない的な流れがみたいな、あったりして、はい。結構ああいうの面白いんですよね。グレンラガンを高校で見た後、
はい。
まあ、そっから、 でもロボットアニメというよりもアニメそのものにハマっていくって感じなんですかね。
最初ロボットアニメ系で見てたかなって思ってます、
ね、うんうん、次は何にハマったんですか。
なんかな、次多分ねマクロス F ぐらいの世代ですね。
F か、
はい、まあ、F の物語自体云々というやっぱり楽曲クオリティ要は菅野陽子サウンドっていうところにハマりましたね。
いやーいいっすよね、はい、ちょっと話が前回の話に戻るんですけど、
はいはいはい、
菅野陽子といえば三国志のサウンドもやってたじゃないですか。
ああやってましたね、はいはいはい、はい、
結構そこもあって三国志ないんですか、うん、って聞いたのって、
うんうん、
ずっと聴いてる三国志ないの曲があって、うんうん、あれ多分菅野陽子だと思うんですけど、
はいはいはいはい、
違ったらちょっとあれなんですけど、
私もねあんまりそうさすがに覚えてない。
いやそう途中でねやめたんですよ、ね、
そうやめたんですよね。
やべえ違ったかも。まあその辺の曲がすごいいいよねっていうのもあって聴いたんですけど、
うんうん、
F か、 F 楽曲はどれが一番好きですか。
どれ一番好き、でもな結構選べないんですけど、やっぱなんだかんだダイヤモンドクレバスは泣きますよね。
あなるほど、僕結構王道でライオンが一番好きなんですよね。
はいはいはい、
うーん、F はキャラ的なとこで結構好きなキャラとかいるんですか、はいはい、
キャラだとやっぱシェリル派ですね。
ああやっぱそうなんですね、
はい、
いわゆる三角関係で言ったらやっぱシェリル、
はい、なんかあの女っぷりにグッときましたね。
うーん、結構そのなんていうんですかね、ギャップ萌えじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
結構あるじゃないですか。
ありますね、はい、
ある種あからさまなんですけど、
うん、
でもそこがいいみたいな。
そう最初すっげえ通勤どうするし、なんかプライド高そうだし、なんじゃこりゃって思ってたら、うんうんうん、
いやーなるほど F か、はい、マクロスは他のシリーズは見てないんですか。
そう見れてないんですよね。楽曲はちょくちょくかじったりはしたんですけど、
うん、じゃああの短めってことで、
はい、
マクロスプラスっていう作品をおすすめしていきます。
はいはいはいはいはいはい、プラスって世代的にどの辺でしたっけ、うん、
F の前が、
はい、
セブン。
はいはいはいはい。いわゆるファイヤーボンバーとか。
ですよね。
はいはいはいはい。
で、その前の話で OVA だったはずですね。ちょっとひょっとしたら順番逆かもしれないですけど、少なくとも劇中の年代ではそうなってますね。ちょうどその、第一世代的な呼ばれ方をしているバルキリーから、まあ、新しい世代のバルキリーの開発が進んでテストをしていた頃の話で、
ほうほうほう、
いわゆるそのピンポイントバリアとか、
はいはい、
ステルス的な機能とかをいろいろ詰め込んだあたりの話、
う
ん、多分アドバンストバリアブルファイターかな AVF っていう機種になるんですけどの開発のあたりの話なんですよね。うん、またこれが菅野陽子サウンドがめっちゃ良くて、まあ曲とかその絵とかもすごいいいんですけど、うんうん、おすすめしておきます。
ちょっと見とチェックしておきます。
そうですね、ショーノートに何か貼っておこう、
はい、そっか、主題歌ボイシーズとか、そっかそっか、
あ、そう、そうなんですよね。多分これ菅野陽子の楽曲じゃないんですけど、うん、インフォメーションハイっていう結構、うん、マクロスプラス的には有名な曲があって、
うんうんうん、
すっごいこれがかっこよくて、ちょっとエンジニア的なとこでいくと、
はい、
なんか if とか else とかプログラムっぽい言葉が、歌詞が出てくるんですよ。英語の歌なんですけど、
はいはいはい
はい、すんごい、まあインフォメーションってのはやっぱ情報っていう感じなんで、であのシャロンアップルっていう AI が出てくる話なので、
はいはい
はい、今で言うとその VTuber っぽい感じなんですよね。 3D モデルのネットアイドルみたいな感じがあって、
あ、本当だ、
うん、っていうのが出てくる話なんで、まあまあよかったらぜひ OBA で短いんで、
はい、見ます、ね、
結構衝撃的な話なんで
ちょっと年末年始とかの、
はい、よかったら見てください、はいはい、っていうところでマクロス行って、まあ、ロボットアニメに限定しなくてもいいんですけど、
はいはい、
まあ、単純にその次で行くと何に行ったんですかね。F から次。
どの辺だろう、多分コードギアスとかですかね。
うん、いやー、その流れか。やっぱそうっすよね。世代的にそうなりますもんね。
そう、この世代ですね。
うん、
で、
ギアスか、はい。
ギアスとか、 で、あとどの辺かな、大学入ったぐらいで攻殻機動隊も見ましたね。あの
神山スタンドアロンコンプレックスですよね。いやー SAC はいいっすよね。
あれはちょっと鳥肌立ちますね、あの構成力
っていう。 いやこれ最初エンジニアの話やめて攻殻の話すればよかったな。え、攻殻機動隊は、
はいはい、
いわゆるスタンドアロンコンプレックスと、
はい、
セカンドギグ、
はい、
まあ、その神山、そうそうそう、ソリッド・ステート・ソサエティの神山監督というか、プロダクション LG かな、
はい、はいはいはい、
IG
ですかね。
IG、
はい、
っていうとその3部作があるじゃないですか。
そ
うですね、はい、でその先だとライズ。
ああはいはいはい。でも
僕ちょっとライズは触れてない
です、ね。私もちょっと見えてないですけど。
で、はちょっと時系列を戻すと、
はい、
いわゆるそのゴースト・イン・ザ・シェルって呼ばれている推し、
うんうんう
んうん、守る推し監督の、はい、結構世界的、どっちかというと世界、アメリカでヒットしたんですよね。とか、あとイノセンスとか、
イノセンス、はい、
でさらに戻ると、シロ・マサムネっていう人が原作の漫画を描いていて、
ね、は
い、いわゆる原作の方の漫画があるんですけど、
うん、
やっぱりあれですか、スタンドアロンコンプレックスあたりが一番
刺さりましたね。
なるほど、いいっすよね。どのあたりの話が、まあ、キャラでもストーリーでもいいんですけど、
なんだかんだやっぱね、笑い男からの、うん、あの立ちこわからのあの辺がもう涙なくしては見れないですよね。
やばいっすよね。
AI ってなんだろうっていう、こう、
うん、
あれ確かスタンドアロンコンプレックスって2000年代前半ですよね、作品としてでしたっけ。ちょっとすみません、あ、
そうかもしれない、記憶が曖昧ですけど、いやそうだと思いますよ、うんうん、
そう、でその辺の年代であの、要はまあ、今も聞く実現全部はしてない、あの技術の表現とか、その技術から発せられる、なんです、問題とか観察力、構成力で、あの立ちこまの AI としてのなんか生きてないんだけど生き様っていうんですかね、泣きますね。
いやー本当その立ちこまのその個々の立ちこまの個性だったりとか、
うん、
考え方だったりっていうのが結構劇中際立つんですよね、
うんうんうん、
その立ちこまな日々みたいな、
うんうんうん、
ちょっと面白いコーナーとかもあるんですけど、ね、はい、最後あの陸自のアームスーツ相手にバトン
か
戦闘してる時に助けに来るじゃないですか、
う
ん、
そうそうそ
うですね、であの時立ちこまってその払い下げみたいな、うん、感じあって工事現場で働いたりとか、そうそうそう、あの介護とかやってたりするんですけど、あそこにみんな来るっていうのが
そう
グッと来る
じゃない
ですか。ますよね、でバトーって自分をの専用機みたいな扱いをしてて、
うんうん、
バトーに対して懐いてる立ちこまって実は最初1機しかいなかったんですよね。
そうです
よね、
はい、
でなんか天然オイルを与えるみたいな特別扱いみたいな、
少佐がそんなことしても意味ないだろう的なこと結構言うんですけどね。
そうなんですよね、っていうのがその AI の並列化みたいな、うん、経験の共有みたいな流れから、うん、みんなそれでバトーさんバトーさんって言って、
そうバトーさんっていうのがね可愛いですよね。
いやーいいっすよね、その感動をもありつつ、はい、結構シビアな、
ね、
シビアなっていうのは苦いというか、うん、あのいわゆる汚い政治的な話とかもあったりして、うんうん、あの村井ワクチンの効果症かな、
そうですね、
あその効果機動隊の世界って脳に対してマイクロマシンを、うん、まあ打つというか、
うんうん、
使うことによって人間そのものがパソコンとかコンピューターそのものになるみたいな、
うん、
直接ネットインターネットにつながるみたいな世界じゃないですか、
はい、
でそれに対して電脳っていう、まあ、機械でやってるんですけど、まあ、それが原因で電脳硬化症っていう脳が固まっちゃう病気みたいな、はい、今でいうエイズとかそういう感じの病が流行るんですよね、
うん、
でそれの特効薬である村井ワクチンって呼ばれるものが できるんだけど、
う
ん、利権とか、
ね、
政治的な汚い話でみたいなところが、まあ、その笑い男事件の、まあ、根本にあるみたいな、
はい、
なんですよね。あの話がまた絡んでくるのが深いなっていうのがあって、はい、うん、いやー結構その、まあ、今話したのが結構高架機動隊のスタンダローンコンプレックスで24話ぐらい、まあ、2クールのアニメなんですけど、
はい、
要所要所で単独の話みたいなのが差し込まれるじゃないですか、うん、今でも結構印象深いのが、
はい、
戦車が暴走する話とかがあって、
あ、はいはい、
あの戦車の開発をしている人がちょっと病弱 で、
うんうんうん、
で擬態化って呼ばれるいわゆるそのアンドロイドというか、アンドロイドでいいのかな、
アンドロイドであってよかった
、うん、体を機械に置き換えることをすれば生き長いられるんだけど、両親とか家の宗教みたいな都合で、うん、まあ、それを許してない家系で、結局亡くなるんですよね。
そうですね、はい、
で、その、なんだろう、亡くなった後、その技術者の脳を戦車につないでほしいっていうのが実は遺言で、
うん、
で、戦車につないだら戦車が暴走しちゃったっていう話なんですけど。
うん、そうですね。あの、アニメの、多分一番最後ぐらいのこうセリフですかね、あの、その彼の。あれがグッときますよね。
来るんですよね。もうこれまあ見る人いないと思うんで言っちゃいますけど恨みつらみじゃないんじゃないですか。
そう、
うん、あのなんだろうピュアなというか純粋なあの思いがそ、ね、あそこまであの戦車を移動させてきてでそう自分の実家の前まで移動するんですよね。
そうですね、はい、
っていうあの流れがほんとグッときますよね、うんうん、いやーやばい。
やばい。泣きそう。思い出すと泣きそう。
いや、僕ね、この後もう一個泣きそうな話をぶっ込みたくて、
はいはい、
セカンドギグの、
はい、
ラストの話をしたくて。こういうのちょっと軽く今涙目になってるんですけど。
はい、
やめとこうかな。
また、やばい、これスタンダードを語るじゃない、高架機動隊を語るだけの回になっちゃう。
回をやらないとやばいっすよね。
はい、
で、一個だけじゃちょっとガチで触るとあれなんで、あの、最近、その、高架機動隊のイベントだと思うんですけど、
はいはい、
あの、立ちコマ、まあ、その、ちょっとミニチュアなんですけど、あの、実際にサイズすると人が乗れちゃうんで、どれぐらいだろう ?90 センチとか、まあ、人より小さいぐらいの模型みたいのが、動いて喋るっていう立ちコマが、
はいはい、あります。
ちょっと前、ツイッターでも流れてて、
はいはい、
で、お話ししてっていうと、結構、いろんな話をするんですよね。その好きな食べ物は何とか、声優さん、玉川咲子かな、玉川さんって方なんですけど、
うん、
あの声 で、
そうです、ね、
立ちコマの声 で、 で、あ、ラーメン好きなんだ、ラーメンはちょっとメモリにないな、みたいなことをひたすら喋るんですけど、最後、歌を歌うんですよ。あの歌を。
ああ、あの歌、はいはいはいはい。
あの僕らはみんな生きているのあの歌を、はい、別にその演出とかじゃなくてなんか歌を歌ってみたいな話になってあの歌を歌うっていうで無邪気にそれを歌ってて別に何もないんですよその前後にセカンドギグの話とか何にもないのにもうそれを見てるだけで泣きそうになるっていうっていうのを最近見てグッときましたっていう話でした、
はい、
なるほど。ちなみにもうちょっと広角の話になっちゃうんですけど、
はいはいはい、
原作の漫画って読まれたことあります？
とね、一巻だけ読んだかなぐらいですね。そう、なんだかあんまり読めてないんですよね。
いやー、原作の漫画もめちゃめちゃ面白い、
ね。ぜひとはなんか言われてるんですけどね。
一巻と 1.5 と2巻と多分3巻あるはずなんで、ぜひぜひ、ちょっとまた毛色が違う感じの話なんで、
うん、
うん、ぜひぜひ読んでみてください。はい、いやー、やばいな
ー。
これ順番に追っかけていくとあれですよね、
はい、多分果てしなくは あでもぼちぼちこう本題に入るから、はい、
あ本当ですか。じゃちょっと飛ばして本題いっちゃいますか。
いますか。
じゃ最後にちょっと事前にお聞きしてたのが、
はい、
まあ、アイマスが最近一番ハマっているって話なんで、
はいはいはいはい、
がっつりアイマスの話を聞きたいんですけど、
はい、
どうしようかな。 きっかけから言った方がいいですか？
あ、そうですね。きっかけが、それこそ、その歴史系の、まず文脈で、あって、当時、って言っても何年前かな、10年は行ってないですけども、まあ、ニコニコ動画とかで、アイマスの架空戦記をちょろっと見たんですよね、多分、なんかの。やっぱ三国志とかが好きだったん で、そしたら結構アイマスのその架空戦記のクオリティが高いんですよね。
当時めちゃめちゃ流行ってたんですよね。
そうで、その辺でまずキャラ名を覚え出しましたとか、キャラの雰囲気を覚え出して、でちょうどアイマスの要は本、まあ、本家っていうんですかね、オールスターズのアニメがちょうど始まったぐらいですかね、うん、でそのアニメのまたスタッフがグレン・ラガン の、 あのキャラクターデザインの方が監督、初監督やるっていう文脈。
っていう。あ、そうだったんだ。
偶然。で、あ、じゃあ見てみようかって思って、アニメ見たらドハマりしてしまったんですよね。
あー、なるほど。アニメ、それ最初のアニメですよね。
そうですね、はい。
よく転ぶ。ここが
天海遥か、はい、
あ、そう、ね、天海遥か主人公っぽい感じで、
そうですね、はい、
やばい、声優の名前が出てこない、
遥かさんの中の人、
はい、
中村えり子さん、
あ、はい、そう、中村えり子さん、
はい、
あの昔ちょっとラジオ聞いてたんですけど、
はいはいはい、まあ、よくラジオやってる方です、
はい
はい、
っていうとかがあって、はい、じゃあそのあたりから入って入りましたね、はい、本当最初の最初、まあ原作あれゲームじゃないですか。
そうですね、ゲームですね、
うん、ところじゃなくてアニメからって感じなんですね、
うん、そうですね。
え、それでもう沼に
結構入った、沼に落ちて、はい、でライブに行き出したんですよね、確か、
うんうんうん、あ、そっか、ライブありますもんね。
でライブ行って、やっぱあの当時ってすごい男性の方がやっぱ圧倒的に、まあ今もですけど多いんですよね、
うん、
多分8割ぐらい男性のプロデューサーってファンのことなんですけど、その
アイマス、
そう、Pさんですね、
うん、
なんですけども、ってなるとすごいなんかコールとかがおーって感じで、もうなんか男の本当に
あのだいぶ低音ボイスな、うん、
でも逆にその中だからすごい声を出せるし、すごい楽しいんですね。なんか変な遠慮しなくていい。
なるほど。うんうん、
で手にこう、サイリウムを持って、
うんうんうんうん、
で、そういうので、なんか一体感とか、まあ、あとアイドルをその応援してる感。でもアイドルじゃなくて声優さんが歌ってるんですけど、
うんうん、
なんかそういうところで、なんかすごい自分のなんかその根底にあることマッチしちゃったんですよね。
うんうん、いやー、いいっすよね。わかります。あの、アイマスのライブに行ったことはないんですけど。
はいはい、
そういう感じで、ゲームのとか、まあその、あのキングレコードっていう、アニメ関係をよくやってるレーベルの、
はい、
キングスーパーライブっていうライブ
があって、ありますね、はいはいはい。
行ったんですけど、めちゃめちゃ良かったので、
はいはいはい、
ライブの楽しさってのは本当よくわかります、うんうんうんうん。結構じゃあライブは行ければ行ってる、欠かさず行ってる感じですか？
チケットが手に入れば頑張ってっていうところですね。
ちなみにちょっとあんまり詳しくないんですけど、誰推しとかって聞いても大丈夫なんですかね？
ですね。あいます、その、オールスターズ、ナムコプロオールスターズだと、菊池誠が好きですね。
沖縄？
いや、ではない、ボーイッシュ目のショートカットの子ですね、はい。
そうか、でも、うん、なるほど。パッとは出てこないな。ちなみに中の人ってどなたなんですか？
ですね、平田博美さんですね。
あー、はい、なるほど。
はいはい。
はいはいはいはい。どのあたりが気に入られたんですか？
まあ、最初はそんなにでもなかったんですけど、まあ、最初なんかちょっと盲信系でちょっとバカっぽいみたいななんか印象を持ってたんですけども、なんか中身よくよく見ていくと、やっぱそのボーイッシュに見られることをすごい、まあ、コンプレックスに思ってたりして、で本当は可愛くなりたくてアイドルになったのにみたいなこと結構言う子なんですよね。でもやっぱお仕事ってなると、まあ、そうそのボーイッシュ、その自分のそういうとこがまあ受けてるっていうのも分かってる子ではあるので、まあ、そういうのを真面目に本当に人の期待に応えようってする、まあ、けなげさとかすごい好きですね。
なるほど。いいっすね。結構そのあたりって、僕のアイマスのイメージだと、 まあ、そのライブと、あとソーシャルゲーム、いわゆるソシャゲのイメージがあるんですけど、そのあたりもやられてるんですか？
まあ、そう、ソシャゲも、そうですね。まあ、ソシャゲ多分一番初め出たのがシンデレラガールズかな。うん。ソシャゲとか、まあ、その次がミリオンか。とかですね。あの辺も、まあ、一通りは触ってます。
じゃあ、そっちに結構ハマってるっていうよりも、本当その、
本家本
元っていうん
ですかね。
うん。IP というか、まあ、その作品そのものに結構、
うん、そうですね。はい。
いいっすね、いいっすね。なんだろう。うん、難しいな。なんかもう自由に話してくださいみたいな感じなんですけど。はいはいはい、
そうですね。
どう聞いたらいいんだろう。
ですまあ、そのアイドルって正直、まあ難しい文脈だと思うんでってるんですよ。
うんうんうん。
なんか全然アイドルとか別に好きで育ったわけでもないですし。
ああ、確かに。入りロボットアニメでしたね。
そうそうそう、そう。なんか、うん、いわゆる何でしょう。まあ、言い方悪いかもしれないですけど、なんかそういうなんかまあ少女性とか、まあそういうとこが売り物にされてるみたいな、うん、なんかちょっとネガティブな文脈を持ってたんですよ、やっぱり。どうしても、うん。なんですけど、なんだろう、そういう中でも彼女とかがまあ自分たちらしく輝こうとするっていうところがすっごい、でもなんか感動ポルノではないんですね、やっぱり。あくまで日常の中でこう普通に苦悩してるし、あこんな仕事嫌だとかも結構言ってるし、
うん。
っていう中で、でもやっぱこうお客さんの前出て輝くのが好きなんだみたいな、っていうところですごいグッとしてますし、はい。あと映画があったんですよね、アイドルマスター。
うんうん
うん、で、あれ、2回、まあ2回だと少ない方かもしれないですけど、まあ2回ぐらいは見に行ったんですけど、あの中の主題歌が、
うんうんうん、
に、マスターピースって曲があるんですよ。
あ、でも名前を聞いたことあるかも。うん、
そう多分相当そう、当時流行ったっていうか、まあ、だったんですけども、その中にの歌詞がすっごい好きで、
うんうん
うん、夢を初めて願ってからどのくらい時間が経っただろうってかな。ちょっとすみません、細かい言い回し違うかもしれないですけども、うんうん、っていう文脈があって、それをなんか、で、それがしかも最後のクライマックスの、まあ、ダンスっていうかライブシーン。
うんうん、
で、私夢あったのかなってめっちゃなんか映画館でもうボロ泣きしてましたね。
わかる。いいっすね。
いいですね。はい。それが大学ぐらい。
あ、そう、結構、あでもそうか、大学つっても4、5年前。3、4年前、4、5年前。はいはいはい。
で、そっか。からちょうどアイマスもまた10周年っていう文脈を迎えまして、
うんうんうん、
でそっから、ですね、アイマス、今一番ハマってるのがアイマスの中でも、いわゆる男性アイドルの方。
わかります。
そうそうそう、うん。アイドルマスター、いわゆるサイド M ってやつですね。
うんうんうん、
に、社会人になってからドハマりしまして、
うん、
で、なんでハマったのかなって考えると、やっぱ社会人になると、辛いこと多いじゃないですか。
うん
結構、なんか、まあ、辛いことっていうか、なんか、うまくいかないことってやっぱ多いじゃないですか、最初の。
はい。わかります、
まあ。
うん。
っていう時に、まあ、アイドルマスターサイド M の趣旨として、その、
うん、
まあ、訳あってアイドルっていうのがあるんですよね。キャッチフレーズ。
あ、へぇ、そうなんですね。
要は、全、例えば、いるサイド M の天海遥かポジ、センターポジの人は、元弁護士からアイドルみたいな。しかも28歳みたいな。
へ
要は本当に訳があってアイドルになっちゃうみたいな。
ほう、
要は弁護士の時だとこ うまくいかなくってなんかやきもきしてたところにアイドルにまあスカウトされたりしてなっちゃうみたいな。
へ
結構みんなそんな感じなんですよ、
ね、うんうん、
っていうところにやっぱこう社会人としてこううわーっていうなんかこうもやもやを抱えてるところにそういう物語が結構グッときちゃったんですよね。
自分を重ねる的な。
そうですね。重ね、うん。で結構、はまりました。はまってますね。
うん。サイダイムも、あれ、アプリのゲームとかあるんでしょ？
ソシャゲは、サイダイムは完全にソシャゲが出始めです。
そうですよね。はい、サイダイムはライブとかないんですか？
ライブありますね。年一はやってますね、絶対。サイダイムも。さすがに女性多いですね。
まあ、そうですよね。サイド M だと誰推しなんですか？
セムっていうグループがあるんですよ。
は
あ
は
あ、 SEM って書くんですけども。
あ、SEM。はいはいはい。
元高校教師のユニットになるんですね。で、じゃあ元高校教師がなんでそのアイドルになったかって言いますと、
うん、
この高校教師の、まあ、リーダー格の人が、うん、まあ、高校でこう頑張って授業してるわけですよ。
うんうんうん、
で、この人かなり熱い人で、なんか、熱い人で、その生徒にこう、なんだろう、学習意欲を芽生えさせたい、なんかで、ね、打ち込めるものを見つけてほしいみたいなの願ってるんだけど、本人の、なんですか、まあ、見た目とか、まあ、言動とか、割とクールっていうか、ロジカルっていうか、まあ、冷たい感じ、というところがなかなか伝わらなくて、やきもきしてたっぽいんですよね。で、たまたま、このメンバーの一人、
うん、
メンバーになった人の一人のが、の友達が、またサイド M のアイドルグループ、ジュピターの友達でして、
うん、
で、まあ、文化祭にそのジュピターを呼びましたと。
うんうんうん、
そしたら、なんでしょう。めっちゃそれを見て、その生徒がジュピターに、まあ、キャッキャウフフっていうか、まあ、すごい応援してるのを見て、あ、そのリーダーの人は、あ、これだ、生徒が打ち込む、これなんだって思っちゃって、じゃあ、俺らはアイドルになるぞって言って、やめたっていう。
なんか、なんだろう。ある種ちょっと単細胞というか、
もうなんか不思議。
思い込んだら一直線
だ。そうそうそうそう。他、今んとこアイマスで年齢が公表されてるアイドルの最高齢のアイドルになってですよね。
え、だってさっき弁護士の人 28? って言ってましたよね。
はい、それ上回ってます。32歳。
2歳、
はい、
あれ、俺同い年じゃないかな。
そうそうそう、だから32歳からアイドルになるって相当の勇気じゃないですか。
いや、今絶対考えらんない、
ね。絶対考えないよ。絶対ありえないじゃないですか、普通の。普通その辺の32歳がアイドルになるって言ったら、お前やめとけって言うんじゃないですか。
ああ、そうか、なるほど。ちなみに中の人どなたなんですか、
伊藤健人さんっていう人ですね。
ああ、伊藤健人さん。
はい。なんだろう、有名なキャラだと、あれだ、オタクに恋は難しい。
うん。オタコイの先輩の。
あの、主人公の、
あ、そうか、先輩はあれか。
先輩杉田さん。
杉田くんか、はい。そうですよね。
はい。
そっか、あの主人公の人か。あ、なんか、イメージありますね。なんか、その、今聞いていた教師の話。
そうそうそう。
うん。わかる、わかる。
中の人の像的には多分そういう声質ってい
うか。うんうんうんうんうん。なるほど。今すごい、脳内で絵が結んだな。なるほど。
で、その、そう、そのセムのユニットの曲が、すごいなんかまた、サイド M の、まあ、爆発のキーになった曲みたいなのがあるんですよね。
そうなんですね。なんか、ジュピターとかの方が人気なんだと思ってましたよ。
まあ、ジュピター、もう、まだ元々のその、ナムコプロのとこから出てたので、うんうん、まあ、有名っちゃ有名なんですけども、まあ、サイド M 自体を有名にした曲の一つ。
ほう、はいはいはい。
そのセムの曲の、スタディーイコールマジックっていう曲があるんですよ。うん、
あ、聞いたことあるかも。
そうそうそう。は
い、
あの、多分、タケノコとかで言えば、わかる人はわかる。
ほ
う。なんか、ダンスがすごい、プレイトンチキなんですよ。振り付けが。
あれ俺なんか、それ、どっかで見たかもしれないな。
結構、なんか、引っかかってる人は引っかかってると思います。
はい、はい、はい。
で、それ、多分私もそこを見て、あ、やべえ、これやべえって思って、なんか、ハマっちゃいましたね。
いや、なんかその、これやべえ、これやべえなって、なんか、すげえわかりますね。はあ、いいな、はあ、はい。
でもなんか、32歳とか、まあそういう30代とか、うん、まあ、いわゆる元高校教師がそれを必死にやってるって考えたら、なんか泣けてくるなって思って、うんうん、いい意味でですよ。なんか、
はいはいはい。なるほど。
ハマっちゃいましたね。
はあ、いいっすね。サイダイムはなんかアニメとかやらないですか、ね、
アニメやりました、去年。
あ、やったんすね。
はい、
へえ、じゃあそれもがっつり見て。
そうそう、がっつり見て。
ああ、いいっすね、
はい。
なるほど。結構そういう、なんだろう。あの、イケメンがよく出てくるようなアプリって、やっぱりいっぱいあって、
うんうんうん、
サービスが終わっちゃったりするものもあったりするじゃないですか。
うんうんうん、多いですね。はい。
なんだったかな、なんか、レストランかなんかのアプリとかがなくなったみたいな話を、
はい、ほうほうほう、レストラン
聞いてない。違ったかな。
出てこないな。
もあるんですか、
ね、はいはい、
サイド A、 サイド M はまだじゃあ、
そうですね、
継続されている感じ、
ね、うん、
あ、なるほど、いいっすね、
はい、
今なんだろうな、そのやばい、なんか今日全然聞きたいことが出てこないな。 なんか他にあのサイド M に関してあります？
そうですね、やっぱサイド M もやっぱライブですかね。やっぱ私男性のライブって、うん、多分それまで行ったことなかったんかな。うん、なんか大体女性アーティスト女性アイドルのライブだったんですよね。
サイド M のライブも当然声優さんがやられる、
そうそう、中の人がやってるってやつですね、うん、で初めて多分サイド M で男性ライブっていうものに行って結構びっくりしましたね。はい。
どのあたりにびっくりされたんですか？
まず一つ目が客層がやっぱ女性が主体になってくるじゃないですか。
なるほど。
ってなると結構みんなキャッ、うん、キャー言うんですよね。
うん。
っていうところになんか自分としてまず結構カルチャーショックが最初あったんですよ。
ああ、そうなんですね。へえ。なんかそのジャニーズ的な、
うんうん、
あるじゃないですか、そういうイメージが。うん。だから僕はそんなに不思議な感じしなかったんですけど。
でもなんか、カルチャーキャーキャー言うけど、なんだかんだアイワスなのにコールはみんなするみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。あ、そういうこと？ああ、なるほど。
コールはするんだけど、要所要所でキャーキャー言っちゃうみたいな。
うん。決める瞬間とかあるじゃないですか。
そうそう。
あと、なんていうんですかね、伸ばす部分っていうか、うんうん、ブレスの部分、伸ばす部分で、煽ってくる的なのあったりとかして、そういう部分で結構、キャーキャーありますよね。うん、
あとやっぱ中の人が男性っていうところでやっぱすっごい動くですよね、ダンスとかにしろ、
うん、
っていうところで、
うん、
まあようこんなに動けるなっていう、なんか純粋、結構もう年代、中の人の年代も近しい人が多くなってくるじゃないですか、うん、今頃のその若手の声優さんって、
うんうんうん、
あ、このほとんど同じぐらいの年代の人がこう舞台に立ってこうなんか、あ、まあ、アイドルとして振る舞うっていうんですかね、その瞬間だけ、うん、でこんだけそのこの日のためにめっちゃ練習してくるわけじゃないですか、
うん、
っていうのでこんなパフォーマンスするんだ、すごいダイナミックな、
うんうんうん、
っていうところですげえ、男性ライブってすげえなって純粋に思いましたね。
いやー、わかりますね。じゃあアイマス、まあ、そのサイド M のライブ以外にも他のライブ行かれたりとかされるんですか？
まあ、ほとんどってもうアイマス系ですかね、うん、
やっぱそうですよね、そのライブがあってよりもサイド M とかアイマスありきで行くって感じです
ね。そうそう、コンテンツありきっていうところはありますね、うん、
いいっすね。ライブ何時間ぐらいのライブになるんですか？
時々一番長かったので4時間弱ぐらい、
うん、あ、
まあ、カジュアル目であれば 2時間ちょっとかな、うん、ぐらいですけども、
やっぱ立って全力ですか？
全力ですね。まあ、たまにこう MC とかになると座りなとかってみんな見ますけど、
うんうんうん、
それで座るって感じですね。
うーん、優しいみたいになるんですよね。
そう
そ
う、そうですね。
いやー、そのさっき話に挙げたキングスーパーライブに行った時に、
はいはいはいはい、
葵翔太かな、
はいはいはい、はい、
って方が出られてて、でその時まで存在すら知らなかったんですよ、
うんうんうん、
でその男性の声優というか、まあ、アーティストさん、まあ、
一応声優だけどアーティストみたいな、うんうん、
アーティストみたいな感じ で初めてその歌ってるところを見たんですけども、うん、なんかもう僕男なのになんかキャーってなるぐらいかっこよくて、
はい、そうそう、キャーって なんかキャーって言っちゃうんですよ、そうそうそうそう、あれって
なるんですよね、はい、え、こんなかっこいい人いるんだみたいな、はい、あの人も多分20
若い
中盤ぐらいなんですよね、
はい、
ですんげえ動くし、
はい、
で普段喋ってる時はめっちゃ声高いんですよね、
うんうんうんうん、
なんだけど歌うとすげえ低い声が出て、うん、でもう周りの女性ファンノリノリみたいな感じで、
はい、
いやでもその結構やっぱその時は男性ファンは座ってたりとかって多いんですけど、うんうん、乗ってる人もやっぱり多くて、うん、初めて見た僕もいやすげえかっこいいファンになりそうですね。
ありますあります、そういう、はい、
いやーすごかったですね、うん、なんかそのライブの空気感みたいなのがある、
はいはい、ありますあります、はい、
あの本当これ行かないと伝わらないなっていうのもあるんですけど、オタクっていう言い方もあれですけど、
うん、
その家の中で本当にアニメとかネットとかゲームをするっていう人ももちろんいいしいるんですけど、いやその関連コンテンツのイベント行くとめちゃめちゃ楽しい、
楽しいですよね、はい、
うん、やばいっすよね、
あれはなんか あの空気感は本当に行かないと分かんない。
うん。あれ、なんなんですかね。めちゃめちゃ楽しいんですよね。
なんかもう、隣の見知らぬ人だけど、友達みたいな気持ちになっちゃう。その時だけ。
なんか、すごい心理的安全性がある。
そうそう、高い。普段だったら絶対嫌なのに、あ、よろしくお願いしますとかってめっちゃ言っちゃいますよね。
ここ大丈夫ですかみたいな。そうそうそう、今日よろしくお願いしますみたいな。なんかありますよね。終わった後めっちゃテンション高くて、
ね、そうそうそう、お疲れ様でした、よかったですねみたいな。
いや、あそこやばかったですよねみたいな。全然知らない人と喋るみたいな。
あの MC 泣けましたねとか、まあもうそれすら言えなくて泣いてるとか。
あの、本当リアルで本当語彙力になるんですよね。
そう、
語彙力すごいやばい、よかったしか言えない。本当嫌がるんですよね。いや、もう本当終わった直後なのになんか ロスみたいな、終わっちゃったロス的なのがすごくて、
はい、
いやー、結構じゃサイド M のライブ1年ぐらい前とかなんでしたっけ。
そう、一番直近で、そう、半年1年、うん、ぐらい前ですね、はい。
いや、ブルーレイ
出る、はいはい
は
い、出ますね。
まだ出てない。
で、サードのは出始めてます。
あ、出始め
て、ツアーなんでこう徐々に。
あ、そっかそっかそっか。あ、公演やるんだ、全部。そう、そのブルーレイで。すげえな。
あれ全部積むとどれぐらいいくのかな。 7公演分ぐらい全部出してくれるらしくって。
なるほど、ユニコーンガンダムと同じぐらい出てますね。
なんか確か全部積むと7万ぐらいいくのかな。
え、だって限定版とかあるんじゃないですか。そうそう
そう、多分限定版で全部積んでそんぐらいだったと記憶してます。
ああ、そこはぶっ込むというか、お布施するんですか。
おしとお財布と相談しそう。全部出てるわけじゃない、ね、ちょっと本当は本音は全部見たいですけど、全部好きなんで。
うん、取り上げられてる、そのあるんですよね、やっぱ。うん、なるほどな。いや、そのキングスーパーライブのブルーレイはまだ出てなくて、
はいはいはいはい、
めっちゃ楽しみにしてるんですよね。
キングスーパーライブをめっちゃ掘り下げたいんですけども、誰目当て、
あ、まあ、ですか。
誰目当てで行かれたんですか。
あ、僕はあの、誰っていうと、はい、一番最初は林原めぐみさんだったんですよ。で、僕が高校生の頃、
はい、
あのハートフルステーションっていうラジオをやられていて、あれ関西のラジオなんですけど、FM 富士っていう、ちょっと山梨かな、でも、その、ちょっと遅れてやっていて、
うん、
で、千葉に当時住んでたんですけど、雑音結構戦いながら、あのアンテナを握ったりしたりするっていうので、はいはいはい、あの、ずっと聞いていて、で、さっき言ったスレイヤーズとか、あとロストユニバースとか、
はいはいはい、
とかそのあたりのアニメから結構ファンで、
あ、
その、そういう流れがあって、で、一回ワンマンライブをやられたんですよね。
はい、
林原さんが。で、チケットが取れなくて行けなくて、で、ところに今回のキングスーパーライブの話があって飛びついたって感じだったんですよ。
あ、
で、これがめちゃくちゃ良くてですね、あの、まあ、もちろんメグさんすごい良かったんですけど、いや、全体的に良くて、あの、開幕はアンジェラだったんですけど。
ああ、いいですね。
はい。あの、明日へのブリリアントロードからから始まって。いや、もう、いいっすよね。
もう、それだけでなんか、うん。
で、星総一郎とか、はいはいはいはい、あとあの、まあ、さっき言った葵颯太とか、はい、あと、内田真彩の弟、はい、
ユーマですね。
ユーマか。
あの、サイド M にも出てるんで、はいはい。
はい。普通に、あ、すげえかっこいいなって思ったりとか。で、個人的にすごく刺さったのが、はい、森口博子さんと、あとやばい今、名前が出てこないんですけど。
水木奈々も出てるんだ。
あ、水木奈々もよかった。あ、そう、それで、ああ、そう。結構シスタープリンセス推しだったんですよね。今、まあ、リアルでちょっとリアクション取って頭を抱えちゃったんですけど。シスタープリンセス推しで、堀江由衣が結構デビュー当時ぐらいのラブディスティニーっていう当時のシスプリの主題歌を歌って、で、その後そのプリッツっていう水木奈々も含めた4人の当時のグループが 限定的なグループが出てきたりとか、あと、カングーっていう、はい、あの、シスプリの2期だか OVA だかのオープニングをやっていた、幻っていう曲を歌ってる、なんかアニメはそれぐらいしかやられてないらしいんですけど、人が出てきたりとかして、結構そこも、全然行く前は、あの、あれだったんですけど、うんうん、すんごい刺さって、
はいはい、
いやー、やばいなっていう流れがあって、林原さんがあって、水木奈々があって、みたいな流れがあって、その森口博子と、あと今、ググっちゃったんですけど、鮎川、まやさんかな、
はいはいはいはい、
っていう方が、あの、エルガイムとか、あとそのゼータの多分、時を超えてゼータかな、とかもやられていて、もうそこが、すんごい良くてですね。
確かに刺さりますね、フォルテさんのね。
いやー、ほんと、
これ
やばいな。
やばいですね。
ほんともう、やばいしか言えなかったんですけど、もうノリノリで、
うんうんうん、
で、結構、メグさん、林原さんがやられた曲が、そのギブアリーズン
っていう、はいはいはいはい、
スレイヤーズの曲と、桜咲くっていう、
ほうほうほうほう、
今ちょっとアニメの作品の名前が出てこないんですけど、ラブヒナ、
はいはいはい、
ですよね、あの、東大に入る、あれの主題歌で、で、ちょっと同じオタクの先輩と、エサイヤの、元エサイヤの先輩と、
はいはいはい、
まあ、その人まだその会社にいるんですけど、と言って、
はい、
あの、その人と一緒に、その、桜咲くっていう曲の歌詞を書かれたのかな、はい、あれ、作曲かな、岡崎律子さん。
岡崎律子さん。
あの、フルーツバスケットってアニメの、はい、フルーツバスケットって曲を歌われてる方がいるんですけど、はい、まあ、その先輩と二人ってそこに結構刺さっていて、
はい、
で、その岡崎さんの曲やってくれるといいよね、みたいなことを言いながら言って、まあ本人も亡くなられちゃってるんで、ちょっと曲はあれなんです、はい、でも桜咲くで、いや、よかったっすね、みたいなことを言いつつ、っていう、いろんなこう、もうなんか、やばいとすごいしか言えない流れがあって、で、アンコールで、結構いろんな曲をやったんですよ。その、水の星で愛を込めてっていう、ゼータガンダムの主題歌を、鮎川さんと森口さんがデュエットしたりとか、はい、いやー、ほんと、やばいみたいな流れがあって、
いで
最後に、はい、その高橋洋子さんも出られたんですよ。
おー、はいはいはいはい。
でも、残酷な天使のデータやらなかったんですよ、途中で、
はい。
で、最後に、みんなで残酷なテンションのテーゼを全員で歌うっていう。もう、大合唱ですよね。
大合唱。
ファン含めて。うん。もうやばくて、それが。
ドームだから、5万人ぐらい入ってますけど、ドーム。
3万8千、4万弱ぐらい入ってたのかな。で、残酷なテンションのテーゼを大合唱するっていう。いや、もう、何これっていう。
もう、エモいを通り越してますよね、もう。
そうそうそう。もう、出てこないんですよね。エモいすら
出てこないですよね、もう。
いやー、ファンでよかったなって、ほんとその一言ですよね。で、終わって帰るときに、その、まあ、それ3万人とかいるんで、順番に出るんですけど、やっぱ、最寄り駅はめっちゃ混むんで、一、
ね、
駅歩いたんですよ、その先輩と。もう、酒飲んでないんですけど、もう完全に酔っ払ったテンション。え、あれやばくなかったっすか？え、やばいみたいな。
そう、わかる。ライブ終わった後ってなんであんなやばいしか言えなくなるんでしょう。
そうそうそう。え、やばくないですか？やばい。ほんとやばい。みたいな。え、これ、超うるさいですよね。俺ら、やばい。みたいな。しか言えない。もうひたすらそれで、一駅歩いて、で、まあ、その先輩ちょっと、東海道線沿いなんで、東京方面に行きたかったんですけど、逆方向に歩いていることに、駅着いてから、あれ？ここ、行きたかった駅じゃないみたいな。もう全然気づかないみたいな。いやー、もうそんな感じでしたね。いやー、今思い出してもちょっと、目の奥が熱くなってくる。
いや、それはいいですね。
ほんとよかったっすね。いや、ブルーレイの鑑賞会とかやりたいっすね。
やりたい、見たいです、私も。
いや、ほんとよかったっす。今多分お名前出してないですけど、ほんといろんな方いて、いや、上坂すみれさんとかもほんとよくて、全然興味なかったんですけど、いや、いいわーってなったりとか、うん。
さすがキングレコードっていう層です。集めてます。
いや、ほんとですよね。あのメンバーはなかなか出てこないですよね。そのライブ4時間、ちょっと5時間弱ぐらいやったのかな。やったんですけど。
はい、
い いや、めちゃめちゃ良かったっすね。はい、なんかすいません。
そう。やっぱライブいいですね。
いやー、ほんと、ライブいいっすよね。次、実はまた予定が入っていて。あの、富士見ファンタジアっていう、
あの
スレイヤーズとか、あと、オーフェンとかもそうだと思うんですけど、ラノベ出しているのの、30周年。
あ、感謝祭的な。
はい。富士見ファンタジアフェスみたいのが来年1月にあって、そこに林原さんと、あとその奥井正美さんっていう、はい、アニソン歌手の方が、ジャムプロジェクト。
そうですね。ジャムプロが一番有名。
参加されてる、はい。方が、まあ、スレイヤーズが出るってことで、ゲットアロングっていう歌を歌われてる、初代スレイヤーズの主題歌なんですけど。慣れてて出るってことで、いや、先輩と二人でチケットを取ったんですよ。
はいはいはい。
昼と夜公演があって。じゃあ両方当たっちゃって、キャンセルできなくて。あ、これ昼夜行くしかねえな、みたいな。
行くしかないですね。
今話になってて。昼夜行こっかなーって思ってたりとか。うん、あとその、ちょっと、エキッターさんの興味から外れちゃうんですけど、ゲームのライブが実は。
ゲームは音楽は好きですよ。はいはい。
あ、本当ですか？ライブっていうものに初めて行ったの、実はゲームのライブで、それも倍率300倍とかみたいな、すごい限定のライブを一回、最初の、そのゲームの最初の頃にやったことがあって。
ちなみに何のゲームですか？
ファイナルファンタジー14っていう、FF14 なんですけど、2年目かな、申請で発売して2年目とかに、シークレットライブやりますっていうので、プレイヤーだけ、しかも無料だったんですよ。ご招待で。そのミュージックビデオ的な初アルバムの MV を撮りたいっていうのでやったライブなんで、まあご招待みたいな。それに受かっていったのが初で、いやもうめちゃめちゃそれが良くて、
うん、
14の曲ってすごい、ファイナルファンタジーの曲にしてはすごいロックな、メタルな曲が多い
んですよ。そう、なんか、ファイナルファンタジーってこう、なんか、いわゆる感動的なってイメージなんですけど、
うんうんうん、静かな曲とか、その、ピアノとかオーケストラ的な曲も多いんですけど、結構ボス戦とかガリガリのメタル、ロックで、
あ、はいはいはい、
すっごいこれが人気があって、はい、で、そっから結構重要なライブに行くようになって、はいはい、ファンフェスっていう、ファン向け、プレイヤー向けのオフラインイベントみたいのにも、毎回その、ゲームの、サウンドディレクターがリーダーやってるバンドがあって、結構すごいドラマーとかギタリストの人が参加してるんですけど、その人のライブをファンフェスで毎回やってたりとかを見たりとか、この間はその ZEP ツアーをやってて、全国回って韓国の ZEP にも行かれたみたいなんですけど、それ言ってもうめちゃめちゃ良くて、はい、感動したりとか。で、さっき言ったオーケストラ、
うん、
やっぱ合う曲多いんですよ。
ですよね、はい。
はい。で、オーケストラコンサートも実はやってて、ほうほうほう、それにも参加して、はい、日本でもちろんやった上で、ヨーロッパとかアメリカでもすごいオペラやるような、コンサートホールでやるとか、
あ、
はいはいはい、あと、オスカーかなんかの授賞式かなんかをやるような、なんかすごいとこでやったりとかするぐらい世界的にも人気で、いや、めちゃめちゃいいんですよね、そのライブが。まあ、コンサートも含めてなんですけど。っていうのがあって、その、ライブとかコンサートはいい。まあ、ちょっと無理やりゲームミュージックに、まあ、ゲームなんでミュージックにつなげちゃうんですけど、ゲームの曲結構聞かれるんですか？
そう、なんか、一時すっごい聞いて、なんかそれこそロマサガとか、いわゆるイトケンサウンド。
イトケン、はいはいはいはい。
が、は記憶聞いてましたね。はい。
なんだろう、サガで言うとサガフロンティアとか、僕好きなんですけど。
はいはいはい、ああ、はあはあはあはあは
あ。あ、その辺ではない。
そう、本当に、いわゆるロマサガのなんでしょう。
ああ、下水道ですよね。世界一かっこいい下水道の曲。あと前、四魔貴族とか。はいはい、はい。
あの辺の、まあ、ゴリゴリの戦闘曲とか。
うんうんうん。ああ、結構ロックな感じなんですね。
あとなんか、ロマサガのなんか日常系のホワホワした曲。
ああ、はいはいはい。
割と聞きますね。
うん、他は
何かあります？他なんだろうな、ゲーム音楽。今、ああ、幻水とか、幻想水湖伝とか。
ワン、ツーですか、
はい、あの辺の音楽とか
も。でもそうか、ゲームはやられてないんですもんね。そう、
音楽が好きなん
です。危ない、今。また、幻水ワン、ツーも。
すごいいいっていう話聞くんですよね。
いいっすよ、やった方がいいっす。
やった方がいいってよく聞くんですよ。
いや、ワン、ツーは本当やばいっす。いや、本当、それぞれゲスト募集して話したいぐらいなんですけど。
そう。なんか話をちらっと知ってるぐらいなんで、すごいいい。
ああ、そうなんですね。いやー、いいんすよ。
あと、なんだろう。最近の曲だと、なんだろうな。本当、ゲームは曲ばっかりしか聴かないんですけど。
いや、多分、適当に、上から並べてもらっても大体刺さると思いますよ、僕。う
ん、あ、一番最近だったらスプラトゥーンの曲とかもよく聴いてました。
ああ、スプラの曲結構いいって言いますよね。
なんかあれもなんかバーチャルなライブとかも、なんか公式で動画上がってたりして見たんですけども、あ、結構すごいなって思いましたね。
その人気高いんですよね、スプラの曲。なんか他にあります？
ああ、テイルズの曲、チラッと聴いたりもしてますね。
テイルズか。エターニアが結構個人的には刺さるんですよね。まあ、あと、ファンタジアとかディスティニーもやってたんですけど、その親戚というか、あれでいくと、スターオーシャンとか結構好きなんですけど。
ゲーム名ぐらいしか知らないな。
なるほど。他なんかあります？これはまあ、当たりを引きたい気
分。あと、なんだろうな。ゲーム、そうだ、ゲーム、スチームのゲームとかだとちょいちょいやりますね。
アンダーテイル。
アンダーテイルはやってなくて。
あ、そうなんですね。ほう。
村作り出てこない。バニッシュと。
スターデューバレー。
バニッシュ。
あ、バニッシュ。
なんかあれは一時ずーっとやってましたね。
名前は聞いたことありますね。
そう、なんか、最初10人ぐらいとかで、こう、食料とか、まあ、木材とか資源があって、まあ、周りにこう、建物建てたりして、その、なんだろう、資源を集めつつ、人を頑張って増やして、こう、村を作っていく。結構シビアなやつ。
3D のやつ？
3D ですね、はい。
で、指示とか出していくやつ。
そうですね。
でしたっけ？村人に。
なんか職業を選択して、あなたは、
はいはいはい。
建築屋さんになりなさいとか、あなたは木こりになりなさいとか。
結構、作ったものとか、その、材木とか置く場所とか結構考えないと。
動線を
孤立ある
考えなきゃいけないんです。
はいはいはいはい。へー、なるほど。いやー、ほんと、ゲーム、いい話、本当多いんで、やってほしいんですよね。最近だと、イースとかが結構、個人的には刺さっていて、
はいはいはい
はい、イース8っていうのが最新作なんですけど、結構久しぶりにクリアした後、今すぐ記憶を失って、もう一回最初からやりたいって、強く思うっていうぐらいの衝撃を受けて、いや、めちゃめちゃ良かったんですよ、ね。
私、その系列でいくと、エヴァー17?
ほう。
シュタゲとかの系列ですね。
あ、はいはいはい。あの系列ですね。いや、そう、シュタゲも、いや、実はシュタゲ通れてなくて。
シュタゲはいい。あれもやりました。あれも。
あと、ロボティクスポーツでしたっけとかもいいよなと思っていて。
は
い、いや、そうですよね。
エヴァー17は本当に記憶なくしてやりたいってやつですね、私的には。
いやー、それ聞くと、ちょ、やりてえな
ー。最近でできる媒体が何なんだろうっていうのが、ちょっとパッと出てこないんですけども。
ああ、まあ、何かしら方法はありそうな気がしますけど。はい、そっかー。メタルギアソリッドとかはあんまわかんないですもんね。うん、
名前しかわかんないです、
うん。小島監督っていう方が作られたんですけど、
はいはいはい。その小島プロジェクトっていうのは、はい、存じてます。
昔、アドベンチャーゲームを作ってて、はいはいはい、メタルギアのって、はいはい、スナッチャーとか、はいポリスノートっていうゲームなんですけど、はいはいはい、アドベンチャーゲームもすごい好きで、
うんうん、あ小島監督なんか時メモ系のも作ってませんでしたっけ？
あやってますやってました一時期、うん、それもあって結構メタルギアにネタが入ってたりするんですよね。
なるほどなるほど。
あとなんだろうシナリオストーリーがいい系のゲームがいいっすよね。いやもうしまあ大体この青空 FM で毎回言ってるんですけど、ドラクエのドラクエ10のバージョン2がすごいいいストーリーなんで、今のバージョン2は、まあオンラインゲームなんでなかなか敷居が高いんですけどやってほしいなっていうのはありますね。あとなんだろう。いやもうこういうことがあるんで、やったゲームを全部まとめとこうと思ってるんですよね。
そう、わしもなんかやったゲーム、なんか少ないなりにもなんか刺さったやつ多いんでね。
そう、アニメとかゲームとかまとめておきたいなっていうのがあって。ポートフォリオにみたいな。
アニメ系のポートフォリオ。
うん。なんかもうエンジニアの、自分のポートフォリオで、最初はちゃんとエンジニアのこと書いてあるんですけど、そうそうそうなんか9割方アニメとかゲームの話の方が多いみたいな。 そういうのをちょっと作りたいなみたいな、はい、あ、いやーやばい、なんか ありますあの最後に何かここだけはできない、
そうですね、まあアイマスはいいぞっていうことだけ、あの辛くなったらアイマスをに振り返ると結構支えられることが多いです。
なんかどっかで、あれですね、LT かなんかやってほしいですね。
なんかでも、なんかアイマスハッカソンってないです、この界隈。あれ、
あるかもしれない。
行きたいんですけどね、なんか最直近は12月にあるらしいんですけど、うん、ちょっと予定合わなくてないんですけど。
う
ん
う
ん
うん、いやー、残念。いやー、なんかもう、その、アイマスそのものっていうよりも、はい、何かに、その、ハマっている、うん、オタクのその分かれ目が深いところがすごくてさっきなんかもうあの分かるしか本当に言えなくて、何も聞きたいことが出てこなくなるっていう、なんかもう興味がないとかじゃなくて、なんかもう、うん、
あの
共感しちゃって
分かるみたいな、
そうそうなっちゃうっていう、もうポッドキャストのパーソナリティとしてそれでいいのかみたいな感じになってましたね。いやあ、ありがとうございます。めっちゃ楽しい
会でした。
あの、撮ってて、だいぶどうでもよくなってるからあるんでいいんですけど、最長の回になってます、ね。
これ、どんどん更新していくやつです。
はい。あの、意外とゲームの話してるよりも、はい、あの、純粋なオタク話がすごかったっていう。
凄まじかった。
今日、あの、素晴らしい知見を得ました。ありがとうございます。はい、じゃあ、 あの締めていきますね。はい、はい、このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけれど、敷居が高いなとか話すことがないなって人も、こんな感じで趣味全開のオタクトークで全然 OK です。こういう話ってなかなかサラリーマンというか社会人やってるとできないと思うんで、がっつりそういう話をしに、ぜひ来てください。連絡方法は Twitter の DM など何でも OK です。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。何かゲストから告知があれば。
そうですね。まあ、年末ということで、あの、忘年会シーズンということでですね。
もうはいはい、
あのフォルテさんも出ますよね。あのエンジニアを 登壇を応援する会の、まあ、忘年会、
うんうん、
ってことで12月27日に LT 大会がありまして、そこで2回目の LT を私はさせてもらいます。はい、
はい、私も何回目かちょっと出てこないですけど、あの LT させていただきます。はい、
はい、T 枠は埋まってましたけど参加者枠はまだあったかと思うので、
うんうん、そうなんですよね。12月27日でしたよね。なんでやっぱちょっと年末なんで、その東京にいらっしゃらない方も多そうな感じするんですけど、ぜひぜひ予定がある方は参加していただければなと思います。はい、はい、他ブログとかもありますよね。
ぼちぼち書きますので、
はい、そのあたりも書ノートにリンク載せますんで、ぜひぜひ、見てくれると嬉しいです。はい、はい、というわけでエンディングトークポッドキャストどうだった、収録どうだった話なんですがいやー楽しかったですね。
やばい、これこそ語彙力なくてやばいの感想しか今出ないです。
そうなんですよね。今結構あの精神力を使い切っている感がちょっと僕の中に、はい、口が回らないというかあって、はい、そのあたりどうでした？
なんか私もなんか喋りたいこと喋ってすみませんでした。本当最後まで聞いてくれてる人本当ありがとうございます。
いやー本当そうなんですよね。なんかもう単純に楽しすぎて、さっきアイマスの流れでも言いましたけど、はい、別にそれやってなくても、うん、本当それが楽しいっていうのは分かる、伝わるじゃないですか。それが良くて、はい、この沈黙がねそれを物語るみたいな、はい、いやー本当もう楽しい以外出てこないということで、
はい、
ありがとうございます。もうこれが、あの、何にも勝る、はい、大きな叫びかなと思いますので。
もうオタクのやりきった感で、はい。はい、
これを経験したいことは、ぜひぜひ本当、ゲストに出ていただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、第8回目ですね。 第8回目も、ゲストにヘキッターさんをお迎えしてお送りしました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。